シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の乙部です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
軽率です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
では今日この3人で何をやるかと言いますと、
はい、
第20回の難民映画祭について話したいと思います。
はい。
まあ難民映画祭ってなんだっていうか、馴染みあんまない人もいると思うんで、
うん、
まず全体的な話をしたいんですけど、
はい、
主催が、まあ、国連 UNHCR で、
うん、
日本語だと国連難民高等弁務官事務所ですよね。
はいはい。
で、まあ、UNHCR っていうのはその難民に対する、まあ、支援とかを行っている団体で、
うん、
まあ、だからまあ、難民映画祭っていうか、感じでやるんですけど、
うん、
もう今年20回目をやっていて、
うん、
で、これの面白いところは、基本的には、配信で見れるんですよね。
はい。
オンラインで。で、一部、まあ、劇場で作品が公開されるっていう感じで。
うん。
はい。
で、11月6日から12月7日まで、まあ、期間限定で見れるんですけど、
うん、
まあ、今、今日が11月29日で、あと1週間ぐらいしか見れないんで、まあ、急遽、録音して配信するっていう形にしてるんですけど。
はい。
だから、まあ、この、配信ではネタバレはしないで、まあ、見どころをお伝えできればなと。
うん。
思ってます。
はい。
はい。
で、この映画、難民映画祭では、9作品扱ってて、
うん。
で、そのうち1本は、リアルでの開催しかないんですよね。
うん。
タイトルが、僕の名前はラワンっていう、
はい、
2022年のドキュメンタリー映画なんですけど、
うん、
これは、12月3日のイタリア文化会館での、まあ、上映なのかな？
そうですね。
とかが、まあ、あるんですけど、うん、まあ、でもこれについては一般公開があって、
はい。
うん。
来年1月の9日かなに一般公開されるので、
うん、
まあ、これは別に後で見れることができるっていう感じですね。
そうですね。
はい。
それ以外の8作品が、配信で見ることができたと。
はい。
はい。
でも、その中でも、ハルツームとかは、まあ、11月13日とかに大阪で上映ちょっとされてたりするとですけど、
うん、そうですね。はい。
はい。でも、今も配信で見ることができるっていう感じです。
うん、
で、難民映画祭っていうから、その、難民だけに焦点を当ててる作品なのかと、まあ、思う。例えばキャンプとか難民キャンプとかばっかり出てくるのかなと思うかもしれないんですけど、
うん、
そういう感じじゃなくて、まあ、なんで難民ができてしまったのかとか、
うん、
難民を受け入れる側の、その、偏見だったり、事情だったりとか、
うん、
例えば難民が生じるような事件の後日感はどうなっているのかとか、
うん、
だからまあ、難民って書いてるけど、まあ結構社会問題というか、今騒がれている戦争だったりっていうことに関するドキュメンタリー映画が多いので、
うん、
まあなんか一般的にな、ドキュメント好きの人にも親和性が高い作品が多いんじゃないかなって、見てて思いましたね、
うん。はいはい。
はい。お二人なんかありますか？全体的な話として。
そうですね。僕は実はこの映画祭の存在は、まあ、一昨年ぐらいから多分知ってはいたんですけども、
はい。
実際に、映画を見たのは今年が初めてで、
うん。
実際に上映してるのは、映画館で上映してたりするのは東京とか大阪しかないので、
はい。
まあ、そこで、劇場で見てるわけじゃなくて、オンラインで、まあ何作か見たんですけども、
うん。
うん。まあこれは、ドキュメンタリーとかとしても、まあ、この映画祭をやってる意義としても、やっぱり非常に大きい、ものがあるなと思ったんで、まあ、今回、これを機に何作か見ることができて、すごい良かったなっていう感じがありますね。
はい。ヒエソスさんもなんかあります？
私は難民映画祭自体を全然知らなくて、
はい、
今回、参加させてもらうってことで、ちょっといろいろ何作か見たんですけど、
はい、
結構知らないこといっぱいあったなとか、
うん、
そういうのもありましたし、難民っていうと、やっぱ内戦とか戦争とかで、自分の国にいられなくなってみたいな人たちなのかなっていう印象はあったんですけど、
はい。
なんか干ばつとか、そういう病気症みたいなことで、 もう暮らしていけなくて、みたいなのもあるんだっていうのを。
そうですね。
結構、あんまり知らなかったので、恥ずかしながら。
うん、
確かに。
いろいろと情報がアップデートされました。
うん。ね、まあ、だから知らないことを知れるっていう、
はい、
映画でもありますね。
うん、
そうです
ね。そっからですよね。うん。
あとはそうだよ。基本的なこと言うのを忘れてたんですけど、
はい。
配信で見る方法っていうのが2パターンあって、うん、
はい。
その、8作品を1本だけ見たい作品決めて見る場合と、
うん。
8作品全部をまとめてパックで買うみたいな、パターンがあるんですよね。
うん、はい。
1作品だと2000円で、まあ普通の映画を見るくらいの料金かな。
うん。
で、8作品パックだと5000円で見れるんですよね、最低で。
うん。
まあ、寄付したい場合は、さらにプラスでお金払うことできるんですけど、
うん、そうですね。うん。
で、しかも、その、例えば2000円だったり5000円だったりっていうのも、一応寄付として、UNHCR に寄付するっていう形にはなっているので、
う
ん、
そうですね。
社会貢献という意味でも、
うん、
まあ、そんな、ただ見るだけじゃないっていう、こともあると思いますね。
うん。
僕は、数年前から UNHCR には、毎月寄付してて。
うん、
で、まあ、だから、このさ、なんか映画祭知ってる、メールが来るんで、
うん、
知ってたのもあるんですけど。
はいはい。
はい。まあ、そうですね。だから、寄付の、毎月の寄付も募ってるっていうか、
うん、
まあ、ユニセフだったり、セーブ・ザ・チルドレンとかいろいろありますけど、
うんうんうん、
はい。街中に行くと、国連の青い服を着た人が、
うん、
なんか勧誘してることあるんですけど、
うん、
まあそういうのを通じて寄付してもいいですし、まあ普通にもちろんホームページにそのままサイトがあるのでそこで登録することもできるっていう感じですかね、
うん。
はい。じゃあ個別的な話に行きましょうか。
はい。
作品の話というか、はい。で、音ゲーさんはなんかこの8作品の中で面白かったやつはありますか？
そうですね。僕はこれを機に、ま、全部見るつもりで、ま、8作品のパックというのを、ま、購入したというか、ま、
はい。
で、ま、ちょっと全部はまだ見れてないですけど、4作品を、ま、見まして、
はい。
で、その中で、あ、これ面白かったなというか、ま、ぜひ紹介したいなっていうので、
うん。
先ほども、名前ちょっと出ましたけど、ハルツームという作品ですね。こちらを紹介したいと思いますね。
はい。
はい。
で、最初にその、作品の情報を言いますと、まあ、これはまずドキュメンタリーの映画ですね。
はい。
で、制作年が2025年で80分と。
うん。
で、国とかはちょっと書いてないですけども、一応アラビア語で、まあ、スーダンの話がメインですね。
そうですね。スーダンの、都市で名前が入って
ますね。そうですね。そうです、そうです。はい。
はい。
で、まあ、あらすじがその、公式にありますんで、まずそれをちょっと読みますね。2022年、スーダンの首都ハルツームで5人の人生を追う撮影が始まった。ゴミを集めて生きる少年たち、夢を語るシングルマザー、民主主義を訴える活動家、ハトレースを愛する公務員。彼らの日常が紛争によって一変する。1000万人以上が避難を余儀なくされる中、映画作家たちは携帯電話で人々の声を記録し、現実を世界に伝えようと奮闘する。というような紹介がされてますね。
うん。
で、まあ、これ見てとても僕は良かったわけですけど、
はい。
まあ、この今、わらすじにも書いてあるように、元々の目的はちょっとわかりませんけど、とにかく5人を、まあ、ドキュメンタリーの被写体として、最初にハルツームで撮影してたみたいなんですね。多分、2022年って書いてあるんで、その時に5人を撮影してたんですけど、その後2023年から、いわゆるスーダン南戦っていうのが始まって、うん、それでみんな避難先で撮影しないといけなくなるっていうことですね。
うん。
で、その避難する前の撮影の映像と、避難後に、その、まあ、避難先のどこかはちょっとわかんないですけど、避難先のあるところに、まあ、5人とも集まって、その、まあ、グリーンバックを主に使ってるんですけど、
はい、
グリーンバック使って本人たちに、その戦争というか内戦の前後の時とか避難した時の話とか、そういうのを再現してもらって、それをま、映画にしてるみたいな、そういう感じなんですね。
そうですね。本人に、はい、まあ、演技してもら
う。そうですね。
ということで、はい。よくある、なんだっけ。再現 VTR みたいなのを撮るみたいな。
そういうことですね。その再現 VTR を撮ってるよっていうのも撮影してるというか、はい、まあ入ってるわけですよね。
うん
うん、で、まあ、これを見てですね、まあ僕は、まずそのスーダンの現状ってよく分かってなかったんで、
うん、
これをすごい知るきっかけになったのが、まず一つすごい見てよかったなっていうところですね。
うん、
あとは、その今も説明したように彼らの体験を彼らに再現してもらうっていうことをやってるわけですけど、
はい。
で、その話を、まあ、映画の撮影してるスタッフとか、まあ、ディレクターみたいな人たちが聞いていくわけですけど、
うん、
それを映画にしてるっていうのはすごくうまくいってるなと思って、
うん。
なんかその、要するに、単に再現映像を流すだけじゃなくて、その過程も入れてるっていうところで、まあ、うん、場合によってはすごい辛いことを思い出してもらわないといけないとかね。
うん、
そういう部分もあるんで、まあ、その5人のこの主人公がちょっと涙ぐんだりとか。
うん。
で、みんなに支えられながらちょっと話をするとか。
うん。
あとはなんか、まあ一種彼らのセラピー的な意味もあったりとか。
うん。
だからまあ、これを映画として世界に発信するっていう意味も意味あります、あることだし、彼らにとってもまあ、ためになってるような感じがすごいしましたね。
うん。
うん、
よくあるドキュメンタリーだとなんか、椅子に座ってて話を聞くだけみたいな。
そうですよね。
感じ多いですけど、そうじゃないってことですもんね。
は
い、
それ以外のなんか、撮影過程みたいなとかがちゃんと入ってて、なんか、
うん、
ああ、こういう感じでやってんだな、みたいな、すごいよくわかる。その、ドキュメンタリー好きにとってもちょっと面白いところなのかなって、ふうに思いますね。
うんうん、
で、あとはそうですね。まあ、映画の最初の本見てて、はい、まあ、一人ずつこの5人の人たちが自己紹介というかね、紹介、私はこういう生活をしてて、みたいな、こういうものです、みたいなね、説明とかあるんですけど、うん、結構みんな比較的陽気な人たちだなと思ったんですよね、5人とも。
うんう
ん、はい、そんな感じかって思ってたんですけど、でも、話を聞いていくうちに、やっぱ実は、みんな辛い思いをして、まあ避難してるってことが分かってくるみたいなところとか。
うん、
うん。その辺がすごい良かったですね。
うん。
うん。あとはまあ、5人いるんですけど、まあ、僕が一番印象に残った、まあ、話を一つするとすれば、5人といっても、2人は子供なんですね。
はい。
で、ロケインとウィルソンっていう子供がいるんですけど、まあ、小学生、三年生、四年生、五年生が多分そんなもんですかね。見た目としては。うん、で、彼らはもともと、ストリートチルドレンなんですよね。
うん、
で、スーダンは、まあ、もともとそんなに豊かなね、国ではないというか、まあ、車が走ってたりとか、その、内戦の前の映像はちょっと流れますけど、
うん、
車走ってるけど、多分、馬とかロバとかも走ってるし、
うん、
あと、すごいゴミが散乱してる。まあ、うん、道路は舗装されてないような、ね、土のまんまの道路っていうかね。まあ、うん、そういうとこで彼ら暮らしてるわけですけど、で、多分学校も行ってなくて、ゴミ拾いしてね、生活してるっていう感じの二人なんですけど、で、その後撮影とかあったりとか、まあ、撮影先のその避難先で、確かケニアだったと思うんですけど、
うん、
避難する前よりも、避難先のケニアの方が、なんか、いい生活をしてる感じになってるんですよね。おそらく裕福な家庭のところで面倒見てもらってるっていうことなんだと思うんですけど。
うん。
なんかそれをもう見ていて、もちろん自分の国を追われるっていうのも、ひどい話なんですけど、でも、そもそもの国、自分が住んでた国が、まあ貧しい国だったりとか、なんかそういうのを見せられると、ちょっと複雑な気持ちになったんですよね。
うん。
うん。だから別に、その、どっちの国がいいっていうことではないですけど、もともと、苦労して、ストリートチルドレンで生活してて、避難先の方がなんか、いい服着てたりとか、するっていうのがなんか、
うん、
ああ、そうなんだなっていうふうにちょっと思ったっていうところが、まあ一番印象的でしたね。
うん。
うん、まあ、僕は、 そんなところですけども、多分お二人とも見られてるんですよね。
はい。
そうですね、はい。
はい。
いかがですか？
あ、私、いいですか？はい、私も見まして、これは、さっき言ってた本人たちが、じゃああなたは何役をやってとかで、例えば私のお父さん役をやってとか、
はい。
で、出てきてもらうっていうのがあったりするんですけど、そこで、さっきセラピー的なって言ってましたけど、その、被害者役もやるし、なんなら加害者役も本人たちがやるっていうのが、うんうん、なかなかすごい、なんかあんまり見たことないし、結構ハードなんじゃないかなっていう気がして、
うん、
そこも印象に残りました。
うん
うん、
再現映像を基本的に5人だけでやるんですよね。
うん。
うん、まあ
そう。他の人の役をやってね。
そうそう、そういう感じなんですよね。はい、うん。
だから息子の役とかを、
うんうん、
子供の二人であったりとか。
そうですね。
まあ、あと僕は追加するとしたら、そのスーダンで、
うん、
なんでそういう内戦が起きてしまったのかっていうのを一応、
うんそうですね、
説明されるので、
うん、
まあ、このスーダンの内戦について全く知らない人でも、ある程度理解できるというか、
そうです
ね、なんでそうなってしまったのかとか、うんまあ、RSF っていう、
はい、
名前が出てきますけど、
うん
まあそれに、がどういう人たちなのかとか、
うん、
で、スーダンの、その、中でどういうぐらいの人たちが難民になったのかとかも、
うんうんうん、
まあわかる勉強になるようにも作られてるなっていうのを
ね、
うん。
はい。
まあもともと内戦が多い国というか地域なわけですよね、一帯をね。まあ、まあ気になったらね、その後、そういうことを調べるとかね、そういうこともできますし、うん、
はい。
はい。
そうですね。じゃあ次行きますか。
はい。
はい。
じゃあ、ゲソスさん。
はい。私が紹介するのは、カブールビューティーです。
はい。
うん、
これも、公式サイトのあらすじを読んでみますが、カブールビューティー、タリバン政権下を生きる親友二人はある日人生の選択を迫られる。
うん。
親友のソフィアとニギナはカブール中心部の美容サロンで仲間と働く。ここでは誰もがブルカやヒジャブを脱いで思う存分おしゃれを楽しみ、おしゃべりに花を咲かせることができる。女性が安らぎや束の間の自由を感じられる数少ない場所の一つだった。ニギナは大学にも通っていたが、タリバン支配下で女子の大学教育は禁止に。サロンもいつまで続けられるかわからず、二人は安全と自由な暮らしを求めて国外へ逃れることを決意する。2023年、アフガニスタンでは約1万件の美容サロンに閉鎖命令が下るというお話です。
うん。
まず、これを選んだ理由は、自分が、まあ、女性なので、
はい、
親しみやすい内容というと変なんですけど、
うん、
わかりやすいかなと思ったのもあるんですけど、
はい、
去年、ペシャワール会という NGO の講演に行きまして、もともと中村哲先生というお医者さんが、パキスタンとかアフガニスタンでハンセン病治療をするっていうのの支援組織だったんですけど、
はい、
そのまま砂漠に用水路を建設するとかいう大事業までやってる組織で、で、その講演会の中で、ここ最近の活動、この数年の活動の進捗なんかの説明がありまして。
はい。
で、タリバン政権を支持するわけではないけれども、
うん、
内戦状態にひとまず蹴りがついたので、
うん、
治安の問題とかで、その支援をいろいろ中断してたらしいんですけど、
はい。
その診療所や灌漑事業が再開できるようになりましたという話があったんです。
うん。
うん
で、質疑応答の時に、さっきそのタリバン政権のおかげでっていうような話がありましたけど、
はい、
その日本にいると、例えば女性が教育を受けられないとか、そういうニュースを見ることが多いのですが、
うん、
その現地の感覚としてはどうなんですかみたいな質問があって、
はい、
で、ペシャワール会のその講演された方たちが、
うん、
そもそもその辺境の医療やなんかを担っているので、
はい
都市部の女性たちは、その締め付けが厳しくなったようだけれども、
うん、
地方では、本人も家族も、なんか女性は家にいるものみたいな意識がもともと強いから、
うん、
なんていうか、日本とか世界が問題視するような変化はそれほどないかもしれないみたいな話を、 されてたんです。
はい。
で、なんかその話自体はちょっともやっとするところがあるんですけど、うん、まあそういうもんなのかと思ってたんですけど、
はい。
で、実際今回この映画で都市部の女性を見る機会だなっていうので、
うん、
まさにこれだと思って見たんですけど、はい、
うん、
結構なダメージがありました、やっぱり。
うん、やっぱりその啓蒙されてる、されてないで、やっぱりその、状況がありますからね。
はい、
うんうん。そうですね。
あと冒頭、やっぱりその美容サロンで、女の人たちが本当に自由で、うん、あの、ヒジャブとかもしなくていいしっていう、おしゃべり楽しんだりっていう、その自分の気分を上げに来てるみたいなのが、めちゃくちゃいいなって、うん、楽しいなと思ってて。
はい。
ところが一点どんどん締め付けが厳しくなるので、
うん、
そんな、なんか、公園行くのもダメみたいな、
はい、
そんななんだっていうのが、結構ショックが大きかったですし、うん、あと、登場する二人のメインの女性も、うん、あの、すごく普通の感覚というか、車の運転したいとか、公園歩いてみたいとか、
うん、
その日本にいたら、全然普通にできることをやりたいって言ってたり、
はい。
あと、現状に不満があるけれども、
うん。
でも、あの、なんか抗議活動みたいなのに参加するのは、ちょっと怖いというか、戸惑ったりしてるところとかも、うん、その、普通にいる人だなっていう、
うん、
別に自分もそうかもしれないし、自分の身近な人も結構そうかもしれないなって思うんだけれども、なんか自分がめちゃくちゃ平和な国に生きてるんで、
うん、
結構自分が普通だと思ってる暮らしって取り締まりの対象になる国もあるんだっていうのがなかなかなショックでした。
うん、そうですね。まあ、
はい、
免許を全く取れないっていうのを言ってましたけどね。
ですね、
うん。
そもそもなんか家族の付き添いがないと外にも出れないみたいな。
うんうん、そうですね。
マジかって感じね。
男性と一緒じゃないととか。
うん。
まあ、サウジもあれですもんね。その運転ダメで。
ああ。
そうなんです
ね。4年前に、はい。初めて女の人がなんか、
ね。そうですね。ニュースになってましたね。
うん。やっぱ原理主義的な国のところは、やっぱ、基本的には取れないんじゃないかっていう。
うん。
うん、そうですね。まあ、厳しいっすね。あれは。仏さんも見たんですよね。
僕も見ました、うん。
うん。
僕はまず見て、一番、まあ、カルチャーショックというか思ったのは、まあ、基本的には皆さんイスラム教の方が多いわけですけど、
はい。
で、普段からこう、顔を隠したりね、そういうことをしてたり、まあ、してない人ももちろんいるんですけど、
うん、
そういう国の女性なんですけど、その女性の美とかそういうものへの関心っていうのは、まあ、どこの国でも一緒なんだなっていうのはすごい見ててわかるんですね、これは見ると。
うん、
もちろん田舎の方はどんな風かっていうのはここには出てこないでわかんないですけど、
はい、
なんなら日本人の女性とここに出てくる女性たちを比べて、アフガニスタンの女性の方が全然陽気なんじゃないかって思うぐらいで、だからそのサロンに来てる人たちはすごいはしゃいでるし、すごいおしゃべりだし、
うん、
すごいやっぱ、みんなそういうのは好きだし、そういうのはしたいんだろうな、当たり前なんだなっていうのを改めて思ったというか、
うん、
なのに制限されてるっていうことが、まあ、本当にサロンだけじゃなくてですよ、もっと簡単な当たり前のことさえ制限されてるっていうのは本当に、まあ人権がないし、まあある種そういうのが好きな人にとっては地獄だなっていうふうに思いましたね。
うん
うん、なんで、その、途中でこの何人かは外国に脱出できるわけですけど、
はい。
その時のその、何も気にせず、外を出歩けるっていうことの解放感みたいなのすごい見てて感じたんですよね。
うんうんうん、
我々にとって当たり前のことなんですけど、人目を気にせず何でもできるみたいな、幸せみたいな、うん、そういうのが感じられましたね、これ見てて。
うん、
うん
そんな感じですか？いい、大丈夫ですか？
はい。
はい。
はい。まあ、僕も一応見てるんですけど、まあはい、これはもう面白かったですね。
うん。
まあカブールの舞台な作品って結構あると思うんですけど、
うん。
なんかアニメもありましたよね。名前忘れたけど、また。
ああ。
ちょっと女の子だけど、少年の格好をして、生活する映画あったりとか。
ありましたね。
特にタリバンはなんか現代における絶対悪的な感じで、描かれることも多いですけど、まあ本当に男のためだけの世界みたいな。
そうなんですよね。
ディストピアみたいな感じが実際に行われてるっていうのがマジで怖いなっていうか、女の人、ここの中でそれは生活できないだろうと思うし、家でだって家事する以外何もすることないですからね。
そういうことですね。
そうですね、
うん。だってあれですよね、イスラム教の世界ってあれ、買い物も基本的に男性が行くんですよね。家事。
ああ。
普段の買い物も。だから外本当に出られけないから、家にじっとしてるっていう、なんか客が来た時も、女の人は外っていうかその中には入らないで、困らなきゃいけないとかもあるし、幽閉されてるのとほとんど変わんない。
そうですね。
まあそれは逃げたくなるわなっていう。まあ、そうですね。まあ、だから僕、これから紹介する中でも出てくるんですけど、
はい。
まあ、原理主義的なの、だからなんか、その内戦とかが終わって、平和なのはいいんだけど、
まあ、そうですね。
けどな、みたいなところってあるなっていう感じですかね。じゃあ次僕が紹介したいんですけど、
はい。
僕一応 8本全部見たんですけど、
はい。
その中で一番面白かった作品って、
はい。
バーバリアン協奏曲っていう作品ですね。
はい。
見ました？
見ました。はい。
見ました。
僕はこれが一番面白くて。
おそうですか。はい。
っていうのは、この作品は、八七作品の中で唯一劇映画なんですよね。で、監督が、ジュリー・デルピーという、まあ、名前聞いたらわかる人も多いと思うんですけど、
はい、
ビフォアシリーズで、イーサン・ホークの、まあ、恋人役をやってた。僕はなんか、パリジェンヌっていう言葉を見たときに、あの人を想起するような感じの、なんか見た目だなと思ったんですけど、その、まあ、そういう、ビフォアシリーズでおなじみのジュリー・デルピーが、まあ、監督してて、出演もしてる、
そうですね。
脚本も書いてるんですよね、多分。で、っていう作品なんですけど、これがなんか、すごい面白くて、どういう話かというと、フランスの、まあ、ブルターニュ地方にある、パンポンっていう、まあ、あんま聞いたことない、ほ
ん
と小さな村。で、冒頭その、なんか、村長と、まあ、委員会みたいな感じのところで、難民を受け入れる投票をしてるんですよね。最初に投票で、まあ、受け入れることが決まったんですけど、その時は、ウクライナ難民を受け入れるかどうかっていう議題で、一応まあ、全会一致で受け入れることが決まって、で、まあ、家族が来るよってことになったんですけど、
はい、
でも、ウクライナ難民って人気で、他の国とか他の場所で難民として受け入れるときに先に取られちゃったから、ちょっとうちにはもうウクライナ難民来ないんだよね、みたいな。
はい。
で、誰が来んだってなったときに、チリア難民になったんだよ、みたいになっちゃって、で、それは話が違うだろ、みたいな感じになっていくっていう、まあ、話なんですよね。
はい。
で、やっぱりその、あれでやりましたね。人間の境界っていう映画でも使われましたけど、あれは、なんだっけ。ベラルーシかな？ベラルーシから来る難民は、すごい追い返されるけど、その後起きたウクライナ戦争で、ウクライナから来る難民については、
はい、
ポーランドは結構受け入れるよっていう話だったんですけど、まあ、それに似てるというか、だから難民にも階級があるっていうところがあって、
そうですね。
で、だからヨーロッパの人たちにとっても、まあ、ウクライナはやっぱ、まあ、EU ではないけど、同じ民族というか、京都だし、って思ってるけど、ちょっとシリアはなみたいな、中東に対するやっぱ、差別っていうのは、深いっていう、そもそもこのバーバリアン協奏曲のバーバリアンっていう意味は、まあ野蛮人とかそういう、
まあ、そうですよね。
そもそも偏見なんですけど、ただこれが面白いのは、その、フランス側からじゃなくて、シリア側からも描いてるんですね。そのシリア難民の方からも。で、シリア難民の家族が、まあ、一家族来るんですけど、彼らの視点で見るフランス人とか、周りの人たちがどういう目で我々はその人たちを見てるかっていうのも描いてると。で、まあ、こういう流れって、まあ、 想像しやすいっていうか、まあ、別に難民じゃなくても、よそから来る人たちに対する差別の映画って結構あると思うんですけど、
うん、
まあだから、そういうストーリーラインはそう、まあ、ありふれてるって言えばありふれてるんですけど、
うん、
この映画の優れてるところは、その、タッチっすね。
うん、
暗く、別にそんな暗く描かない。
うん、そうですね。
話は深刻なんだけど、まあ、すごい登場人物みんな明るいし、
うん、
なんか、画面の光の感じも、すごい光豊かだから、なんかこう暗い感じは一切ないし、
そうですね。
だから、こう、社会問題をなんか楽しく見れるというか、楽しく勉強できる感じがあって、で、しかもその、まあ、ラストの、別にもちろん結末は言わないですけど、
うん、
ラストにおける展開も僕は結構好きだし、
うん、
だから全体的に見てハッピーになれる難民受け入れ映画っていうか、
うん、
なのでこれはすごくおすすめですね。
はい、
うん、
この今のところこの配信でしか多分この映画見れないし、まあ日本初公開なんですけど、
うん、
普通になんか単館の映画館で上映されてもおかしくないぐらいのクオリティだと思うんで、
うんうん、そうですね、
うん、はい。これ一本だけ見るでも、すごい価値あると思いますね。
うん、
まあ、2000円払っても全然、もったいないとは多分思わないんじゃないかっていう気がします。
うんう
んうん、はい。お二人はなんか思いましたか？
うん。僕はやっぱりこの設定が絶妙だなと思いましたね。この、まあ、脚本がやっぱり面白いですよね。
うん。
もう、そうなったら、まあ、この小さい村なんでね、まあ、やっぱり、あんまり学がないやつがいたりとか、
うん、
なんか、頭悪そうと言えばあれなんですけど、まあ、そういうやつがいたりとか、なんか、すごい、陰謀論とまでいかないんですけど、すごい偏見持ってるやつがいたりとか。
まあ、陰謀論の人いました
ですね。いや、
平らかに陰謀論。
そうそうそう。お前さ、みたいなやつがいるんですけど、
うん、
そういうやつの対応というか、まあ、そもそも、ウクライナ人であっても、あんまり難民をよく思ってないというかね。
うん。
やつもいたりとかして、まあ、こう、まあ、人のその、なんていうかな、醜さみたいなのを、描いているというかね。
うん。
うん、その、偏見とか差別ってこういうことだぞ、みたいなね、ところが本当に描かれてて、すごい面白かったですね。
うん。
うん、
はい。
でもまあ、そんななんか感じだけど、うん、全体的に、全員、なんかそういうやつを、クソみそに悪いやつとして描いてないところも、うん、僕は好きというか、だからその人だって、奥さんに対してはどうなのかとか、
あ、
うん、周りとの人との付き合い方どうなのかっていうところも、ちょっとリアルかなっていう。
なるほどね。そうですね。
ケイソスさんはいかがですか？
私もこれは面白く見ました。
うん、
割と、ウクライナ難民だったらいいけど、みたいなのは、日本人も人事じゃないんじゃないかなっていう。はい、
そうなんですよ、ね。絶対そうなんですよ。
そうですね。
だってコロナ以降に、以前は日本で難民ほとんど受け入れてなくて、
うん、
で、いざ受け入れるってなった時に、ウクライナ戦争があった時に、
うん、
何百人って受け入れるって初めてすごい数増えて、
そうですね。
あったんで、はい。
なんで、まあ、フランスはフランスで、なんていうか、白人だし、みたいなのとか、まあ、宗教も一緒だし、とか、深い感じが、親近感っていうか、
うん、
あるから、うん、ウクライナは受け入れ しやすいっていうのはあるんでしょうけど、
うん、
日本は日本で、なんかこう、例えば白人だったらいいけど、とか、
う
ん
ね、
イスラム教徒はちょっと、みたいなのとか、
うん、
結構あるような気がするんで、
うん、
こう、身につまされるというか、そういうことも思いながら見ました。うんでも、うん、基本的にはテイストがちょっと軽めの、コメディっぽい調子で進んでいくんで、大変見やすいのもあって、はい、面白かったです。
うん。
まあ、
ね、
なんなら笑えますよね、これ。
そうです
ね。なんかすごいポンコツなやつは本当ポンコツだったりとか。
うん。そこら辺の描き方が絶妙ですよね。
そうですよね。
うん。
うん、はい。他に、じゃあ、なんか作品ありますか？紹介したい。
そうですね、僕、じゃあもう一つ軽く紹介したいと思うんですけど。
はい。
まあ、この8作品の中では一番短くて、まあ、見やすいといえば見やすいんですけど。
25分しか
ない、ね。そうですね。ラジオダダーブという作品なんですけども。
うん。
これはまあ、主人公の、まあ、女性がケニアの難民キャンプにいて、 まあ、そこの場所がダダーブっていうところなんですけど、
うん、
彼女は、確か25歳ぐらいだったと思いますけど、生まれも育ちもダダーブなんですね。
はい。
で、そこで、すごいダダーブっていうのは大きい、難民キャンプで、
うん、
世界最大規模って言われてるんですけども、
うん、
およそ20万人が暮らしてると。
うん、
もはや街みたいになってるんですよね。欲しい
です。
そうそう、うん。僕全然知らなかったんですけど、そんなでかいとこあるのかと。
うん、
でしかも、もう、確か30年以上前ですか、
うん、
もう1991年ぐらいからそういうとこがあって、彼女の母親なんかはもう、その内戦から逃れてきた当初からずっと住んでるんですね。
うん、
なんで彼女は、内戦地で生まれて育ってるわけなんですね。
そう
ね。で、お母さんは、本来は、ソマリア出身なんですよね。
うん。
で、ただ彼女は、ソマリアの国籍もないし、ケニアの国籍もないと。
うん。
なので、その、ダダーブという避難場所から、外に出れないんですよね。
うん。
うん。まあ、そういう人が結構たくさんそこには住んでるわけですけど、まあ、そこで、ラジオ局をやって、があって、彼女はそこでジャーナリストとして働いているっていう、まあそういう話ですね。
うん。
うん。
で、まあその、今、ダダーブに住んでる南米の人たちの話を聞いたりとか、
はい。
あと、近年その、ダダーブに避難してくる人がすごい増えているですよね。
はい。はい。
特にソマリアからの難民が増えてるんですけど、
はい。
で、まあそういう人たちにも話を聞いたりとか、で、そこで分かってくることっていうのは、実は、当初は内戦とかで難民になる人が多かったんですけど、
はい、
今は主な原因が干ばつとかなんですよね。
うん、
だから、自分たちが住んでた土地で、まあ農業とかがもう成り立たなくなって、何も育たないし、家畜もみんな死んじゃって、そのダダーブに避難してくる人たちがいっぱいいると。
はい、
なんですけど、さらにひどいことに、そのダダーブでも干ばつが最近は起こってて、
うん、
なかなか食料の確保が難しいと。
うん、
だから難民過多というか、いう風になってて、支援が行き届いてない状況にあると。いうようなことを、まあ、ラジオで発信したりとか、なんなら、この作品も含めてですけど、この、現状を世界に発信したいっていうような、そういうものですね。
うん。
で、じゃあその干ばつの原因何かっていうと、それは主に気候変動によるものだっていうことで、
うん、
まあ、彼らよりかはもっと責任がある先進国の人たちに、この話を知ってほしいというかね、
うん、
ラジオを聞いてほしいみたいな、そういう感じの作品ですよね。
うん。
うん、まあ僕はまだこれ見て、その、内容というか、作品としては短いんですけど、
うん、
まあ事実を知ったという意味では一番大きかったかなと思いますね。
うん、
まあ、そんな大きいとこがあって、そんな暮らしをしている人がいるんだっていうことですよね。
うん
うん、まあ、生まれも育ちも難民キャンプっていうのは、まあ確かにあり得る話だし、
うん
うん、でもそういう人はもうどこにも行けないと、
うん。
なんなら国籍もパスポートもないからってことですよね。
うん、
これどうするんだっていうことですよね、
うん。
うん。まあひょっとしたらもう一生そこで暮らすしかないかもしれないし。
うん。
うん、というところですかね。
そうですね。難民の2世3世問題って結構あって。
うん。
ここはだからまあ2、30年だからまあ2世ですけど。
はい。
西サハラっていう地域があるんですけど、モロッコの周り、うん、
はいはい。
そこはモロッコ、だからガザみたいなことが起きてるんです。
あ、はいはい。
そこからの難民は、もう、7、80年、ある、
うん、
なってて、もう3世とか、まで行っちゃってんですよね、
うん。
だからもう、もう戻るに、戻るっていうか、戻る場所が、そもそも馴染みがないってい
う。うん、
故郷と呼べるのかみたいなこと
ですね。呼べない、
そう、
うん。
そういう問題は多分、他の地域でももう、生じてきてる、
うん。そうですね。長引けば長引くほどっていうことですよね。
うんうん、そうそう。そうですね。あとはその、もう土下さんも言ったように、難民ってやっぱその内戦とかだから、その国のせいじゃんみたいな。まあもちろんその内戦が起きた原因って、宗主国だったりもあると思うんですけど、
うん、
でもまあ直接的にはその国の問題でしょって思ってる人は結構いると思うんですけど、
うんうんうん、
でも近年の難民は、 我々による、例えば CO2 だったりとか、いうものは、すごい、まあ、原因の一つで大きいと思うんで、そういう意味でも、例えば寄付とか、まあ、波を受け入れるっていうこともそうですに賛成することもそうですけど、まあ、そういうことをすべきなんじゃないかって、気づかせることは、まあ、なっていう気はしますね。ヒエソスさんもこれ見たんですよね。
はい。なんか、あの、冒頭で言ったんですけど、ソマリアといえば内戦があってっていうのは知ってたんですけど、干ばつとかがそんなにっていうのを知らなくて、あの、しかもその被害を受けてる人たちっていうのが、まあ、その先進国の温室効果ガスとかそういう技術の恩恵を受けてない人たちじゃないですか、割と。
そうですね、
そういう人たちが、なんかその避難しなきゃいけなかったり、それこそ子供が何万人も亡くなってるとかって書いてありましたけど、一番、なんていうんですか、弱い人たちが一番苦しんでるっていうのが、ますます重いなっていうのを感じました。
そうですね。ソマリアの内戦の後の話なんですけど、あの、高野秀幸さんっていう人の、謎の独立国家ソマリランドっていう本があるんですけど、それはめちゃくちゃ面白いんで、ソマリアに興味がある人を読んでほしいなと思います。なんかソマリアって一言で言っても、ソマリアっていう国、あの、もともとカタカナのフみたいな形なんですけど、あの、フの横棒のところは、イギリスが宗主国だったんですけど、斜めみたいなところは、イタリアが宗主国だったんですよね。で、イギリスは結構適当な統治をしてたから、現地の人に結構任せてたらしくて、だから、その、宗主国がいなくなってから、厳密には3つなんですけど、2つとも分かれちゃったんですね。宗主国が違うからっていうことで。で、適当に、あの、統治してたイギリスの方は、その中で、まあ、政府っていうか、まあ、無政府状態なんだけど、秩序が結構保たれてて、多分もともとそんな適当だから、その適当な中でやれてたからってことなのかもしれないけど。でイタリアの方は結構、ちゃんとした統治をしてたから、いなくなってから、南西みたいなの起きちゃって、だからソマリランドっていうのはその負の横棒のとこなんですよ。でソマリランドはすごくその治安が保たれてて、その高野さんもそこに取材に行けるぐらいだったんですけど、その斜め棒のところにはもうさすがに行けないと。そういうところから、そのさっき道徳さんが紹介してくれた、あの難民がいっぱい生じて、周りに、負担していくとか、だって感じで、だから泊まりだって言っても一言で言ってもその地域によってなんか感じが違う。
そうですね。
ってなると結局ソマリア人が悪いわけじゃなくて、僕が悪いんじゃないかってことじゃないですか。だって別に同じ人種なのに一方はうまくいってるわけだから、っていうところもまあちょっと読んでみてほしいなっていうのがしますね。はい。じゃあ僕はドキュメンタリーで一番面白いなと思ったのが、希望と不安の狭間でって。英題がシリア、Between Hope and Fear っていう映画なんですけど、これは、あの、シリアの内戦がまあずっとあったじゃないですか。アサド政権が、例えばサリン使って国民を何十万人も殺してるみたいな話は、まあ一般にも日本の人も知ってると思うんですけど、2024年の暮れに、まあアサド政権倒れたこともニュースになりましたけど、その後の、取材なんですね。で、まあ、倒れたのは、まあ、原因があって、ある、まあ、なんていうかな、軍事組織みたいな。だから、パルチザンみたいな人たちが、アサド政権を倒したんですけど、その倒した人たちが、まあまあ、今度政権を担うようになるわけですよ。支配層になってくると。で、この映画はその、倒してから2日後ぐらいから始まるんですけど、始まるというか、まあ、取材始めてる感じなんですけど、なんかあんま日本では見れないような映像がいっぱい見れるんですよ。例えばそのアサド一家がどういうところに住んでたとか、逃げていって、そのアサド邸宅が残ってるわけですけど、宮殿みたいな。それも一般人がだから略奪っていうか、面に入っていって、あの、あれですよ、あの、リー・ミラーの映画みたいな。ナチスとかが、ヒトラーの家みんな行ってたじゃないですか。あんな感じみんな行っ って、なんか、物撮ったり、写真、今は観光地化してるらしいんですけど、
うん、
でどういう家に住んでたのとかわかるし、
うん、
なんか、あと、政治犯を収容する、まあ、悪名高い収容所があるんですけど、
うん、
そこで3万人ぐらいの、まあ、政治犯がもう拷問されて殺されてたらしいんですけど、
うん、
その収容所に、だからその政権倒して2日後に入っ、カメラも一緒に入ったんですよ。
うん、
そしたらまだ逃げられない人たちがいっぱいいて、しかも、あの、監視カメラがすぐ入ったところにあったから、監視カメラを見る映像ルームみたいなところには入れたんですけど、
うん、
そこにまあ、だから人に映ってるわけですけど、
はい、
この部屋にどうやって行くか分かんないぐらい広くて、で、いっぱいまだいると、
うん。
だからもう入れないから、なんか、その、床をぶち抜いて、なんか、下に、この下にいるぞみたいな感じで、助けるとか、
あ、そう、
すごいですね、その映像もちゃんと見えるんですよ。
へー。
だからその、今まあ話はしてますけど、実際にどんな感じなのか
と、うん、
ある意味歴史的な映像だと思うんで。
うん、
へー。
はい。まあ、それはすごい見応えありましたね。なんか、だって、ホロコーストを解放した時の瞬間の映像なんて残ってないから
。まあ、そうですね。
まあ、それに匹敵するんじゃないか
と。そういうことですよね。
うん。
で、あと、その、先ほど、カブルビューティーの時に話しましたけど、
はい。
だから内戦は一応終わったんですよ。
うん。
はいはい。
で、その、パルチザンみたいな人たちは原理主義者なんですよ。本人は女性の権利はこう守りたいとか、大学行くのも認めますよとか言ってるんですけど、
うん、
でも、まあその人はまあいいとしても、
うん、
例えばその人じゃなくな、トップがその人じゃなくなった場合に、
うん、
どうなっていくのかとか、
うん
っていうのはまあ全く不透明じゃないですか。
はい。
うん。
だそこはどうなんだろうっていうとこも考えさせられるんですよね。
うん。
だそれも、この、ドキュメンタリー8本見ることですごい湧き起こる疑問というか、
うん、
この1本だけ見てたらそんな思わないかもしれないですけど、
うん、
カブールビューティー見てるから、
うん、
タリバン的な組織が政権取ったらどうなるんだろうっていうのを思うじゃないですか。うん、
はいはいはい。
しかもまあ、同じ状況で、だから内戦は終わったけど、みたいな感じ。
うん、
そこで、男はいいかもしれないけど、
うん、
例えばまあ女性だったり、その性的少数者だったり、
うん、
身体障害者だったりっていうのは、どういう扱いされていくんだろうなとか、っていうことをまあ考えるきっかけになるかなっていうところでも面白いですね。僕はちょっとシリアの、そのアサド政権倒れてからのことあんま興味がないというか、そのあんま、まあ、情報も入ってこないですし、
うんう
んうん、忘れてたんですけど、
はいはいはい、
そこを、まあ、いろいろ見れたから、すごい面白かったですね、これは、
うん。
なんか、難民っていうよりも社会情勢を知るっていう意味でも、
うんうん、
いい映画だったなと思います、
うんうん。
はい。そんな感じですかね。
うん
はい、
すごい面白そうですね。
面白そう。
まあ、絶対見てほしい、
はい。
はい。
ちょっと予告しか見てないんですけど。
うん。うん、
あの、予告で出てた映像だと、その、2日後ですかの時に、帰ってくる人と出ていく人がいるっていうのが
映し出
た
んです
ね。それも、はい、うわ、なるほどなと思って。
うん、
日本じゃ、その政権が変わったからつって、逃げたりとか帰ってくるなんてことはないじゃないですか、基本的に。
はいはいはいはい。
それが、まあ直結するみたいなことですよね、生活に。
う
ん、
そう、
うん。
そうだ、そうそう。それで思い出したんだけど、バーバリアン協奏曲で、
はい、はいはいはい。
弟かなんかが、
ああ、
政府軍なんだよとか、
はい、
そういう話も出てくるじゃないですか。
はい、
で、政府軍ってことは、アサド政権側なんですよね。
うん、
で、この、まあ、今紹介した希望と不安の狭間でで、乙啓さんが出ていく人、戻る人って言ってたのは、うんうん出ていく人は、だから結局、政府軍側の人だったと思うんですよ、あれは。いたら多分仕返しされるから。
はいはいはい。
だからそこがもう繋がってくるんですよね。
なるほどね。
お兄さんは、ね、弟か、どっちか、まあ、おじさんはどうなっていったんだろうなとか、まあ、考えたりとか。そこもだから、なんか正義悪っていう一筋なではいかない。
うん。
だって政府側も多分、許してくれるわけじゃないじゃないですか。
ま
あ悪なんですけど、
うん
でも、その解放した方は正義っぽく見えるけど、
はい、
でも同じことをしかねない
感じ、ねうん。そうですよね。
だからこう、 8本見ることで見えてくるものもまた増えてくるな。
なるほど。つながってくるわけですね。
そうそうそうそう。はい。ケイソさんなんか他に話したいものとかあります？
ああ、私は他に見てるの、アナザープレイスとかも見たんですけど、
はいはい。
バーバリアン競争曲もアナザープレイスも、あと、アブルビューティーもそうだったんですけど、
うんうん、
難民でその国から出て行った人たちが、好きで国から逃げてるわけじゃないので、暮らしていくのが大変、大変っていうかもう命の危険がとかそういうレベルの人たちが、出ていくんだけれども、
うん、
なんか自由はあるけど檻の中みたいとか、帰りたいとか、そういう嘆く姿も結構印象的で、そういうのが共通して出てくるので、
うん、
やっぱり結構そういうところも大きいんだろうなというのを感じました。
なんか全員が全員じゃないですけど、例えば日本の右翼的な人たちとかって、その、うん、日本の税金をまあ、利用したいから、来てんだとか、楽したいから来てんだっていうイメージで語るけど、
うんうん、
本当にそうなのかっていうのを、こういうのを見たら、うん、難民が置かれてる立場っていうのを、うん、まあ、もうちょっとわかるんじゃないかなっていうのはありますよね。
旅行で来てるんじゃないんだからと思って、
ね、う
ん、
そうですよね。
うん、
できたら自分の国にいたいわけですからね。
うん、
安全だったら、
うん
うん。なんか日本の議論を聞いてると、うん、移民と難民と、オーバーツーリズムと、爆買いとかが、一緒にレベルで語られてる気がして。それ爆買いとか、オーバーツーリズムは、確かに、まあ、一時できない部分も結構あると思うんですよね。でもそれって難民と全く層が違う話だ
よね。違いますよね。
富裕層と、まあ、貧困っていうか、もう、ね、困ってる人たちは全然レベルが違うから、国も違うし、そこを一緒にしないでほしいなっていうのはすごい、あるんですよね。
うん、
移民と難民も全く違うことですからね。
うん、
そうですね。
はい。
はい。
そうですね。まあ、あと、追加で言うとしたら、
はい、
見えない空の下でっていう作品は、
はいはい、
うん、ウクライナの話なんですけど、
うん、
まあ、ウクライナで空爆されてるじゃないですか。
はい、
うん。
だから地上に住めないから、
うん、
地下に住んでるんですね、
うん。
で、どこに住んでるかって言ったら、地下鉄の、
うん、
駅とか、
うん、
電車の中に住んでて、
うんうん、
その映像がめっちゃ面白かったっていう。
うん
うん、まあ面白いっちゃあれなんですけど、うん、なんか、あ、これをこういう風に利用して、なんか生活してんだとか、
うんうんうん、
ちょっとなんか SF 映画みたいって思いながら。
そうそうそう。そうですよね。ね、うんうん。
だから、そういう点でも、映像でしか見えないものなので、
うん、
ちょっと百聞は一見しかずに、ちょっと見てほしいなと思いますね、うんうん。はい。そんな感じでいいですか？
はい。
はいはい。では今日は、難民映画祭の紹介をしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。